FBS ローマ人への手紙へようこそ。 FBS では普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、またイエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとなることを援助することを目的としています。弟子というのはイエスを知り、イエスから学び、イエスに従い、またイエスのようになっている人です。御言葉に黙想し、また分かち合うことがイエスと共に歩み、イエスのようになってくる中心的なことです。御言葉をパートナーと分かち合うことは、あなたにもまたパートナーにも本当に大きな祝福となります。 FBS では基礎的なアプローチとして、読んで書いて分かち合って聞くということを進めています。ローマの5章に当てはめられた黙想の質問を用意するので、それも答えていってください。またその際、他の以下の質問も検討しながら答えてください。イエスから何を学びましたか？今日イエスは私に何を語っていますか？私はどのようにしてイエスに今日従いますか？この学びを通して、私はどのようにもっとイエスのようになれるかと、いう質問に答えてください。毎回一章の始まりで、私の黙想からの分かち合いをしていきたいと思っています。これまでの学びの中でも、もう10個以上の大切な原則を書き留めてきました。それらもいつか分かち合っていきたいと思います。しかし、ローマ1章から4章では、分かち合ったことというのは、私たちが聖書を、御言葉を学ぶとき、信仰を持って学ばないといけないということを分かち合ってきました。ローマの5章でも続けて、そのように励ましたいです。信仰というのが、パウロがこのローマ人への手紙で書いていることを理解し、応用していく大きな鍵になっていきます。パウロがローマの1章の17節で、神の義は信仰から信仰へと表されるというふうに書いています。また、義人は信仰によって生きると言っています。パウロは神の義に関してローマで話しています。私たちは神様が掲示してくれて、それを本当に受け止めないといけません。目的というのは、ただ理解するだけではなく、私たちの日常生活の中で神の義を体験していくことです。これは私たちが信仰によってやることであり、それを通して私たちは義人となり、信仰によって生きるのです。一緒に祈り、心を整えて今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。父なる神様、あなたの愛とあなたの憐れみ感謝します。あなたがキリストにあって私たちに与えてくれる義を今日表してください。私たちの信仰を励まし、促してください。私たちがあなたのことを理解し、あなたの義に信仰によって歩むことができるように助けてください。また私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマの3章と4章では、神様が与えてくれる義に ついてみました。神様からの贈り物です。この恵みによる神様からの賜物は信仰によって受け取るものです。私たちはキリストの血潮によって過去の罪の罰から自由にされています。ローマ5章の1節から11節で話が変わり、私たちがどのようにして神の御前で義とされるか、恵みの基礎を説明していき、私たちが受け取ったキリストとの関係下にある祝福について教えています。パウロは私たちの位置、立ち位置が恵みの中にあり、それが私たちの生き方を直接影響してくるというふうに説明しています。パウロは私たちが神の子として受け取る祝福の富を説明します。私たち義とされて信仰を通して恵みを通して義とされている人たちは神の子であります。このローマの5章の強調というのは、キリストが私たちのことをためにやってくれたことを通して私たちが信仰によってキリストと一つになれるということを強調しています。ローマの5章の12節から21節では、人類がアダムとのつながりを通して死が支配していることを、話し始め、しかし恵みがキリストとの私たちのつながりを通して支配することについて書いています。これが6章から8章の基礎となってきます。そこでは私たちが聖化されて、どのようにキリストにあって義として生きれるかということに集中していきます。ローマ1章から4章では私たちの過去の罪の問題について書いてあります。イエスが私たちの罪を許し、私たちが受けるべき罪、神の律法を破った罪のために受けるべき罪を、ご自分の身に受け、苦しんで許してくれました。イエスがご自分の血を通して私たちの罪の問題にを、対処してくれました。しかし、人間は罪を犯す理由というのを私たちが罪の性質を持っているからです。イエスは私たちを罪の罪悪感、また罪の結果から自由にし、罪の性質の力からも自由にしてくれます。ローマ1章から4章では、私たちの罪が許され、私たちはキリストにある信仰を通して義とされるということを説明しています。ローマ5章から8章で集中していくのが、どのようにイエスが私たちを罪の性質からご自分の臨在を通して自由にしてくれるかということです。これももちろん信仰によって起こることです。ローマの5章、2つのセクションに分けられることができます。ローマの5章の1節から11節では、義とされていることの祝福。ローマ5章の12節から21節では、アダムによる死、キリストによる命というふうに、分けられていきます。今日はローマの5章1節から2節、義と認められることの祝福、パート1として見ていきます。想像してみてください。 罪がこの世に入ってくる前にエデンの園に立っていると、罪もなく死もなく裁きもない、そんなところにいて神と平和があります。神の御前で神の栄光を受け輝いています。これがイエスが回復させたく来た理由です。十字架の理由でもあります。この五章の一節一節がすごい深い意味を持っています。そのため毎回2から3節ずつ取って小さく噛み砕いて分かるようにしていきたいと思います。まず1節から2節読みたいと思います。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。黙想の質問。私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っているとはどういう意味でしょうか。一節はそれゆえ、または、こうしてという言葉で始まっています。これはパウロのローマ33章の20節から4章の終わりまで言ったこと全部に差し返していることで、神信仰を通して恵みにより神の御前で義とされることにを指しています。ローマの5章の1節から11節では、私たちが信仰により義とされていることの祝福について書いてあります。私たちが信仰により義と認められているから、私たちは神と平和がある。これは神の平安について語っているものではなく、私たちと神様の間に平和がある。私たちの関係というのは罪を通して壊れてしまいました。私たちは神と引き離され、神とは関係のないものとなっていました。私たちは神様に反逆をしていました。コロサイの1章の21節で教えているのが、私たちが神から阻害されて神の敵だったというふうに教えています。神と平和を持つということというのは最初の祝福です。イエスを通して、イエスの十字架を通して、私たちは神と和解させられています。第2コリント5章18節では、神がキリストを通して私たちをご自分と和解させてくださったと書かれています。また5章の21節ではこのように説明しています。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされたのです。それは私たちがこの方に会って神の義となるためです。十字架を通して私たちの罪は取り消されました。私たちはもう罪悪感や恥はありません。イエスが私たちのために、私たちの罪のために流された血潮によって、私たちは神の御前で義とされ、神と和解させられました。キリストにあって私たちは神と平和があります。もう神との敵対感や距離がなくなりました。イエスが私たちのために罪となられました。それによって私たちは神の義と イエスにあってなることができます。これがキリストに信仰を置くことによって義とされることの祝福です。次の黙想の質問。今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられたとはどういう意味でしょうか。2節もう一回読みます。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。罪が私たちを神と引き離してしまいました。でも神の恵みを通して、イエスを通して、私たちは神に近づくことが常にできます。私たちは自由に神のところに来ることができる理由というのは、キリストが私たちのためにやってくれたこと、また、現在もやり続けている働きのためです。イエスが私たちの大祭司であります。ヘブルの4章の16節では、イエスが私たちの大祭司であり、私たちの弱さを理解してくれる。また私たちはそれによって近づくことができ、大胆に近づくことができる。また必要な助けを得ることができると書いてあります。ヘブルの10章の19節では、イエスの恵みによって私たちは父なる神の御前に自由に来ることができると教えています。これが私たちが信仰によって恵みに導き入れられることの意味です。私たちは大胆に自信を持って自由にいつでも神のところに来ることができます。恵みに立つということは、私たちが神様がやったことを信じることによって恵みの中にとどまることです。キリストを通して私たちは神の恵みに立つ。これはローマの3章から4章で教えられているすべてのことを含みます。私たちは十字架を通して罪すべて許されました。イエスが私たちの罪の代価を支払ってくれました。私たちの恥と罪悪感を取り払ってくれました。私たちは神の御前で義とされ、神と和解することができました。エペソの1章の3節は、神様が私たち、キリストにあって私たちにすべての霊的な祝福を与えてくれている。私たちは恵みの中に信仰で立つと教えています。これというのは、私たちが立つ土台というのは、キリストが私たちのためにやってくれたことに続けて信じることです。私たちはこの祝福というのを疑うことをやめず、疑うことはしないで、この恵みの土台に信仰で立ち続けることが必要です。敵は私たちを責め、私たちを恵みの土台から引き離そうとします。私たちは許されていることを疑ってしまうこともあります。神様に愛されてないと疑ってしまう。神様祝福してくれないでしょうと疑ってしまうことはあります。そのため、パウロがこのように恵みについていっぱい教えています。私は聖霊が私たちにイエスがやってくれたことの恵みの土台に立つことを励ましていると思います。これは信仰によってやることです。私たちにイエスを信じてほしい。イエスの恵みのうちに生きてほしい。これが二つ目の義とされたことの 祝福です。最後の黙想の質問です。神の栄光の望みとは何ですか？私たちはなぜ喜べますか？三つ目の祝福とは、私たちが神の栄光の希望に望むことができることです。神様は人類をご自分の臨在の中に住み、また栄光を反射するために作られました。ローマの3章の23節では、私たちは皆罪を犯し、神の栄光に及ぶことができないと書いてあります。私たちは罪によって神の栄光のうちに住むことができませんでした。でもイエスが来て、私たちを罪から救い、神のもともとあった栄光のうちに生きる計画のうちに回復させてくださいました。いくつかの聖句、この栄光の希望について書いてある箇所を分かち合いたいと思います。一つ目が、コロサイ一章27節。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことである。私たちのうちに生きるイエスこそ栄光の希望です。私たちは今、ある程度は神の栄光を体験することができます。しかし、私たちの希望というのは、永遠に神の臨在の中で過ごし、また神の栄光を輝かせることです。キリストが私たちのうちに内在することを通して、私たちにこの希望の確信を与えてくださいます。次に、ローマの8章、29節から30節。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。神の計画というのは私たちをイエスの姿、イエスの性質へと変えていくことです。まず第一に私たちの罪を許してくれ、私たちをキリストにあり義としてくれました。聖書の約束というのは私たちは栄光に預かるというもので、私たちは神の臨在の中にとどまり、生き、私たちは完全に神の栄光を輝かせることができる。私たちは今神の栄光を表します。これは第二コリントの3章の18節で見られるものです。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが神の計画を理解すること、時に神の栄光を反射する。私たちはその時にただただ素晴らしい。言葉も出ない。私たちがその 1% も想像できない。喜ぶことをやめられなくなります。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。私たちがあなたの恵みの中に立って、あなたがキリストを与えてくれたことを感謝します。 イエス様、あなたが私たちを神様と和解させてくれたことで、十字架を通して私たちがあなたと愛の関係に生きれることを感謝します。栄光の希望のうちに私たちは喜びます。あなたの永遠の計画、あなたが私たちのと一緒に生きたいこと、あなたの栄光を反射することができること感謝します。これらすべてイエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。